第十六章。賢く勇敢に無視の気持ちで行動した女性。一節から三節の質問い。エステルが夫の王座に近づいた時の状況を説明してください。質問ろ。王はどのようにエステルを迎えましたか？エステルはドキドキしながらゆっくり王座に近づきます。ペルシャのシュシャンの宮殿の大広間は静まり返ります。自分のかすかな足音や絹ずれの音さえ聞こえます。宮廷の壮麗さや優美な円柱、遠くレバノンから輸入された杉材に豪華な彫刻を施した天井などに見とれる余裕はありません。エステルは王座に座っている人物に全神経を集中させます。自分の命はその人の掌中にあるのです。王は近づいてくるエステルを見つめ、金の尺を差し伸べます。簡単な動作ですが、それによってエステルは死なずに済みます。招かれていないのに王の前に出るという違法行為を許されたのです。エステルは王座に近づいて手を伸ばし、感謝しつつ尺の先に触れます。アハシュエロス王の周りのものすべてに、莫大な富と権力が現れています。当時のペルシャの帝王たちの衣には何億ドルもの価値があったと言われています。とはいえ、エステルは夫の目に温かさを感じます。王は王なりにエステルを愛していたのです。王はこう言います。王妃エステルよ、どうしたのか。あなたの願いは何か。王権の半分でも、それもあなたに与えられるように。エステル五章三節。四節の質問。どんな難題が控えていましたか？エステルはすでに並外れた信仰と勇気を示していました。自分の民族を絶滅の陰謀から守るため王の前に出たのです。ここまではうまくいきましたが、さらに大きな難題が控えています。王の最も信頼する顧問官が邪悪な男であり、王を騙してエステルの民族を死に定めさせたということをこの誇り高い王に分かってもらわなければなりません。エステルはどのようにして王を説得するつもりでしょうか。私たちはエステルの信仰から何を学べますか。話す時を賢く選ぶ。5、6節の質問い。エステルは伝道の書3章1、7節の原則をどのように当てはめましたか？質問ろ。エステルは夫に接する際、どのように賢く振る舞いましたか？宮廷の人々の前で王にすべてを打ち明けるべきでしょうか？もしそうするなら、王に恥をかかせ、顧問官ハマンに反論の時間を与えてしまうかもしれません。エステルはどうするでしょうか？これより何世紀も前、剣王ソロモンは霊感のもとにこう書きました。何事にも定められた時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。伝道の書三章一、七節。忠実な人である養父モルデカイは、エステルが成長していく時に、そのような原則を教えていたことでしょう。エステルは、話す時を慎重に選ぶことの大切さを理解していたに違いありません。エステルはこう言います。もし王にとって確かに良いと思われるのでしたら、私が王のために設けました宴会に、今日ハマンとご一緒においでになりますように。エステル五章四節。王は承諾し、ハマンも来させます。エステルが、賢い話し方をしたことにお気づきでしょうか。夫の尊厳を重んじつつ、心配事を打ち明けるのに、一層ふさわしい状況を作り出したのです。箴言十章十九節にはこう述べられています。言葉が多ければ違反を避けられない。しかし唇を制する者は、思慮深く行動しているのである。七、八節の質問。エステルの催した一度目の宴会はどんな様子でしたか？エステルが王に話すのを先に伸ばしたのはなぜですか？エステルはその宴を注意深く準備し、 細かな点もすべて夫の好みに合うようにしたことでしょう。楽しい雰囲気を醸し出すために上等のブドウ酒も振る舞われました。アハシュエロスは上機嫌になり、あなたの請願は何かとエステルに再び尋ねます。今こそ話す時でしょうか。エステルはそう思いませんでした。翌日に催す二度目の宴会に王とハマンを招待します。なぜ先に伸ばしたのでしょうか。王の布告によってエステルの民族すべてが死の危険に直面していました。それほど多くの命が関係していたので、今が話すべき時だという確信が必要です。それで時を待ち、夫への深い敬意を表す機会をもう一度設けることにしたのです。9節の質問。辛抱強さにはどんな価値がありますか。辛抱強さを示す点でどのようにエステルの模範に習えますか。辛抱強さはあまり見られない貴重な特質です。エステルは不安を抱え、早く話したいという気持ちがあったものの、ふさわしい時を辛抱強く待ちました。私たちはこの模範から多くのことを学べます。誰しも正されるべき問題を目にしたことがあるでしょう。しかるべき権限のある人にその件を扱ってもらいたいなら、エステルに倣って辛抱強くあるべきでしょう。箴言25章15節には、辛抱強さによって司令官も説得され、温和な舌は骨をも砕くとあります。エステルのようにふさわしい時を辛抱強く待って温和に話すなら、骨のように固く強い反対も砕かれるかもしれません。エステルの神エホバは彼女の辛抱強さと賢さを祝福なさるでしょうか。辛抱強さが公正への道を開く。10-11節の質問。一度目の宴会の後、ハマンの気分が変わったのはなぜですか。妻と友人たちはハマンに何を勧めましたか。エステルの辛抱強さが道を開き、事態は驚くべき展開を見せます。ハマンは一度目の宴会で王と王妃から好意を示されたと感じ、喜びに満ち溢れ、心に楽しみながら意気揚々と帰ります。しかし城の門を通るとき、モルデカイが目に留まります。このユダヤ人は未だにハマンに特別の敬意を表そうとしません。前の章で述べた通り、モルデカイがそのような態度をとっていたのは軽蔑の気持ちからではなく、自分の良心のゆえ、エホバとの関係のゆえです。しかしハマンは直ちに激しい怒りに満たされます。エステル5章9節。ハマンからその不敬な態度について聞いた妻と友人たちは、高さ22メートルほどの杭を用意して、モルデカイをそれにかける許可を王に求めるようにと勧めます。ハマンはその案が気に入り、すぐに取り掛かります。12節の質問。王が国の公文書を読み上げさせたのはなぜですか。王は何を知りましたか。一方、王はその夜なかなか寝つけません。王の眠りは消失したと聖書は述べています。そこで王は国の公文書を読み上げさせます。それにはアハシュエロス暗殺の陰謀に関する記録が含まれていました。王はその件を思い出します。陰謀を企てた者たちは逮捕されて処刑されました。では陰謀を知らせたモルデカイはどうなったでしょうか。王はハッとして、モルデカイにどんな報いが与えられたかと尋ねます。何もなされていないという答えが返ってきます。エステル6章1から3節にはこう述べられています。その夜中、王の眠りは消失した。それゆえ王はその時代の自責の記録の書を持ってくるように言った。こうして王の前でその朗読が行われることになった。ついにモルデカイがかつてアハシュエロス王を手にかけようと伺っていた王の二人の定身で、入り口を守る者であったビグタナとテレシュに関して報告したことが書いてあるのが見つかった。そこで王は言った。このためにどんな栄誉と大いなることがモルデカイになされたか。 これに対してその奉仕者である王の従者たちは、彼には何もなされていませんと言った。13、14節の質問い。ハマンにとって事態はどのように悪い方向へ進み始めましたか？質問ろ。妻と友人たちはハマンに何と言いましたか？動揺した王は、この手抜かりを正すためにすぐ行動できる貞臣がいないか尋ねます。早朝だったようですが、なんとハマンが王の中庭にいます。モルデカイを処刑する許可をぜひ取り付けたいと思っていたのです。ところが、ハマンが願いを述べる前に、王はハマンに、王の好意を得た人に栄誉を与えるにはどうするのが一番良いかと尋ねます。ハマンはそれが自分のことだと思い込み、華々しい栄誉の与え方を提案します。その人に王の衣をまとわせ、高官に命じて、その人を王の馬に乗せて主山の中を行進させ、皆に聞こえるようにその人を称賛させるという方法です。しかし、栄誉を与えられるのはモルデカイです。そのことを知った時のハマンの表情を想像してみてください。しかも、モルデカイを大声で称賛するよう任じられたのは、他でもないハマンだったのです。ハマンは、この忌まわしい務めをしぶしぶ果たした後、悲嘆しながら急いで帰宅します。妻と友人たちは、こうした事態の展開は悪い兆しに違いない。あなたは、ユダヤ人モルデカイとの戦いに必ず敗れるだろう、と言います。15節の質問い。エステルの辛抱強さはどんな良い結果を生みましたか？質問ろ。神を待ち望むのが賢明なのはなぜですか？エステルが辛抱強くあり、自分の願いを王に述べる時をもう一日延ばしたので、ハマンは自らの没落のきっかけを作ることになりました。エホバ神が王の眠りを妨げられたのかもしれません。聖書が神を待ち望むよう進めているのはもっともなことです。ミカ7章7節にはこう述べられています。しかし私は終始エホバに目を向ける。私の救いの神を待ち望もう。私の神は聞いてくださる。私たちも神を待つなら、問題を解決する点で自分の方法より神の方法の方がはるかに優れている。ということに気づくでしょう。勇敢に話す。16、17節の質問い。エステルの話す時はいつ来ましたか？質問ろ。エステルは王の前妻ワシテとはどのように異なっていましたか？エステルはもう王の辛抱を試そうとはしません。二度目の宴会が始まります。すべてを話さなければなりません。しかしどのように話したらよいのでしょう。すると王から、あなたの誓願は何かと再び尋ねられ、話す機会を与えられます。ついに話す時が来たのです。エステルはおそらく神に無言の祈りを捧げてからこう言います。王よ、もし私があなたの目に恵みを得ているのでしたら、またもし王にとって確かに良いと思われるのでしたら、私の誓願に従って、私に私の魂が与えられ、私の願いに従って、私の民族が与えられますように。エステル7章3節。エステルは何が良いと思えるかに関して王の判断を重んじたいと述べています。故意に王を辱めた前妻ワシテとは全く異なっています。また、ハマンを信頼した王の愚かさを批判するのではなく、自分の命を危険から守ってほしいと嘆願しています。18節の質問。エステルはどのように問題を王に打ち明けましたか？王はこの願いを聞いて心を動かされたと同時に驚いたに違いありません。一体誰が王妃の命を危うくしているのでしょうか？エステルはこう続けます。私たちは売られておりまして、私も私の民族も根絶やしにされ殺され滅ぼされようとしております。ところで、もし私たちが単に男の奴隷やはしためとして売られただけでしたら、 私は黙っていたことでしょう。けれども、王の損害となる場合には、その苦難はふさわしくございません。エステル7章4節。エステルは問題をありのままに話しています。そして、自分たちが奴隷にされるだけなら自分は黙っていたが、虐殺されるのであれば、王が多大の損害を被ることになるので、黙っているわけにはいかない、と述べています。19節の質問。説得の技術について、エステルから何を学べますか？エステルの模範から、説得の技術について多くを学べます。家族や叱るべき権限のある人に重大な問題を話す必要があるときには、辛抱強さと敬意と率直さが肝要です。20、21節の質問い。エステルはハマンの悪事をどのように暴露しましたか？王はどのように反応しましたか？質問ろ。陰謀を企てた卑怯者であることを暴露されたハマンはどうしましたか？アハシュエロスは強い口調で、それは一体誰か、大胆にもそのようにしようとした者は一体どこにいるのか、と尋ねます。エステルは、おそらくハマンを指さして、敵対者で敵であるその男はこの悪いハマンです、と言います。告発がなされました。緊張した空気が漂い、ハマンは恐怖におののきます。短気な王の顔が怒りで紅潮します。信頼していた顧問官に騙され、愛する妻の命を奪う命令に承認を与えてしまったのです。王は気持ちを落ち着けるため、園へ出て行きます。エステル7章5から7節。陰謀を企てた卑怯者であることを暴露されたハマンは、王妃の足元にひれ伏します。戻ってきた王は、ハマンがエステルの寝椅子の上でエステルに哀願しているのを見て、王の家で王妃を強姦しようとしたと言って怒ります。その言葉は、ハマンにとって死の宣告も同然です。ハマンは顔を覆われ連れて行かれます。定身の一人が王に、ハマンがモルデカイのために用意した大きな杭のことを話すと、王は直ちにハマン自身をその杭にかけるよう命じます。22節の質問。エステルの模範から、諦めたり希望や信仰を失ったりしてはならないことについて何を学べますか？不正のはびこる今の世の中を見て、公正な裁きは期待できないと思う人は少なくありません。エステルは決して諦めず、希望や信仰を失いませんでした。ふさわしい時を待ち、正しい事柄を擁護して勇敢に語り、あとはエホバに信頼を置きました。私たちもそうしましょう。エホバはエステルの時代も今も変わっておられません。ハマンに対して行ったように、邪悪で狡猾な者たちを彼ら自身の仕掛けた罠によって捕らえることさえおできになるのです。詩編7編11から16節にはこう述べられています。神は義なる裁き主。神は日ごとに糾弾を浴びせておられる。もしある人が帰らないなら、神はその剣を研ぎ、必ず弓を引いて射る用意をされる。そしてご自分のために死の器を必ず備え、ご自分の矢を燃える矢とされる。見よ、有害なことをはらんでいる者がいる。彼は難儀を宿して必ず偽りを生む。彼は穴を掘り抜いてそれを掘り続けた。だが、自分の作りかけた穴に落ち込む。その難儀は彼自身の頭に帰し、彼の頭の頂にその暴虐が下る。エホバと民のために無視の気持ちで行動する。23節の質問に、王はモルデカイとエステルにどんな報いを与えましたか？質問ろ。ベニヤミンに関するヤコブの臨終の予言はどのように成就しましたか？ついに王は、モルデカイがどういう人物なのかを知ります。モルデカイは、暗殺を未然に防いだ忠節な人であるだけでなく、エステルの養父でもあるのです。アハシュエロスは、ハマンの首相の地位をモルデカイに授けます。また、 ハマンの家をその莫大な財産とともにエステルに与え、エステルはその管理をモルデカイに委ねます。24-25節の質問い。ハマンの陰謀が暴かれたのに、エステルが気を緩めるわけにはいかなかったのはなぜですか？質問ろ。エステルはどのようにもう一度命の危険を冒しましたか？王妃エステルは自分とモルデカイの身の安全が確保されたので気を緩めてしまうでしょうか？利己的な人であればそうしたかもしれません。しかしこの時、ユダヤ人を皆殺しにせよというハマンの布告が帝国全土に伝えられつつありました。ハマンはその猛攻撃を実行するのに最適な時を決めるため、心霊術の一種と思われるプル、つまりくじを投げていました。その日は何ヶ月も先ですが、足早に近づいています。危機はまだ回避できるのでしょうか？エステルは無視の気持ちから再び命の危険を冒し、正式に招かれていないのに王の前に出ます。そして自分の民族のために泣き、恐ろしい勅令を無効にしてほしいと夫に嘆願します。しかしペルシャの帝王の名で出された法令は無効にできません。それで王はエステルとモルデカイに新しい法令を制定する権限を与えます。こうして2番目の布告が出され、ユダヤ人に自衛権が与えられます。馬に乗った使者たちが帝国各地へ急ぎ、この良い知らせをユダヤ人に伝えます。多くのユダヤ人の心に希望の灯火が灯りました。広大な帝国の各地にいるユダヤ人は戦闘に備えて武装したことでしょう。この新たな勅令がなければできなかったことです。とはいえ、もっと重要なのは万軍のエホバがご自分の民と共におられるかということです。26-27節の質問い。エホバはご自分の民に敵たちに対するどれほど大々的で徹底的な勝利をお与えになりましたか？質問ろ。ハマンの息子たちが殺されたことにより、どんな予言が成就しましたか？ついにその日が来ます。神の民は用意ができています。今や大勢のペルシャの役人たちも味方です。新たな首相となったユダヤ人モルデカイのことが知れ渡っているからです。エホバはご自分の民に大々的な勝利をお与えになります。敵たちに徹底的な敗北をもたらすことにより、ご自分の民を報復攻撃から保護されたに違いありません。客中。王はユダヤ人が敵たちを征服し終えるためにもう一日戦うことを許しました。現代でもユダヤ人はその勝利を記念して、毎年アダルの月、2月後半から3月前半に相当に、プリムという祭りを行っています。プリムという名称は、ハマンがイスラエルを滅ぼそうとして投げたくじ、プルに由来します。客中終わり。悪人ハマンの10人の息子が生きている限り、モルデカイは、ハマンの家を安全に管理することができません。それで息子たちも殺されます。こうして聖書予言が成就しました。神はご自分の民の邪悪な敵となったアマレク人の完全な滅びを予告しておられたからです。ハマンの息子たちは断罪されたアマレク人の最後の生き残りだったようです。28-29節の質問い。エステルとその民族が戦いを行うことがエホバのご意志だったのはなぜですか？質問ろ。現代の私たちにとってエステルの模範が大きな励みになるのはなぜですか？エステルはまだ若かったのに、戦いや処刑に関する勅令を扱うことなど大変な重荷を負わなければなりませんでした。それは容易なことではなかったはずです。しかしエホバのご意志によれば、神の民は滅びないように守られる必要がありました。イスラエル国民は、全人類の唯一の希望の源である約束のメシアを生み出すことになっていたからです。メシアであるイエスは地に来た時、ご自分の追随者たちが実際の戦いに加わることを禁じました。 現代の神のしもべたちはそのことを嬉しく思っています。とはいえクリスチャンは霊的な戦いを行っています。サタンは以前にも増してエホバ神への信仰を打ち壊そうと躍起になっています。コリント第20章3、4節にはこう述べられています。というのは、私たちは肉において歩んではいても、肉における自分の様に従って戦いをしているのではないからです。私たちの戦いの武器は肉的なものではなく、強固に守り固めたものを覆すため神によって強力にされたものなのです。エステルの模範は大きな励みになります。私たちもエステルと同じように賢く辛抱強く人々を説得し、勇気を示し、無視の気持ちから進んで神の民のために行動することにより、信仰を表すことができますように。エステル記に関する疑問。モルデカイはなぜエステルが異教徒と結婚することを許しましたか？モルデカイは日和見主義者で、名誉を得るためにエステルと王の結婚を望んだのだろうという学者もいますが、その見方には根拠がありません。忠実なユダヤ人であるモルデカイは、そのような結婚には賛成しなかったことでしょう。古代ユダヤ人の伝承によると、モルデカイはその結婚を阻止しようとしました。しかし、神のような地位にある先制君主の支配する国において、モルデカイやエステルのような単なる外国人に、こうした点で選択の余地はほとんどなかったと思われます。やがて明らかになったことですが、エホバはエステルの結婚を、ご自分の民を保護する手立てとしてお持ちになりました。エステル記に神の固有の名エホバが一度も出てこないのはなぜですか？モルデカイが霊感のもとにエステル記を書いたようです。この書は当初、ペルシャの公式記録と共に保管され、後にエルサレムに移されたと考えられます。エホバの名を用いていたなら、ペルシャの神々の崇拝者たちが、この書を破棄しようとしたかもしれません。いずれにせよ、この書に記されている出来事にエホバの介入があったことは明らかです。興味深いことに、神の固有の名は元のヘブライ語本文にオリク、アクロスティックの形で含まれています。一連の四つの語の最初の文字もしくは最後の文字をつなげると、神の名になるように語句が配置されていると思われます。エステル記は歴史の記録として不正確ですか？批評家たちは不正確だと言います。しかし一部の学者たちは、この書の筆者がペルシャの王室や建築や風習に精通していたことに注目しています。確かに現存する一般文献に王妃エステルのことは出ていません。しかし、公文書に名前の載せられなかった王族はエステルだけではありません。さらに、マルドゥカー、モルデカイに相当するペルシャ語という名の人物が、エステル記で述べられている時代に、シュシャンで帝神として仕えていたことは、一般の記録にも残っています。予言の成就。エステルとモルデカイは神の民のために戦うことにより、古代のある聖書予言を成就しました。それより、1200年以上前にエホバは、族長ヤコブに霊感を与え、息子の一人についてこう予告させました。ベニヤミンは狼のごとくしきりにかき裂く。朝には捕らえた獲物を食い、夕べにはぶんどり物を分かつ。創世記49章27節。イスラエルの王たちの歴史の朝には、ベニヤミンの子孫の中に、エホバの民のために戦ったサウル王や他の強力な戦士たちが含まれていました。イスラエルに王がいなくなった後の王家の歴史の夕べには、ベニヤミン部族のエステルとモルデカイが、エホバに敵対する者たちに対して首尾よく戦いました。ある意味で、二人は分取り物を分かつこともしました。ハマンの莫大な財産を与えられたからです。考えてみましょう。エステルは話す時を選ぶ点でどのように賢さを示しましたか？エステルの辛抱強さはどんな良い結果を生みましたか？ エステルは自分の民を擁護するために、勇敢さと無視の気持ちをどのように示しましたか？あなたはどんな点でエステルの信仰に倣おうと決意していますか？